ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。8月15日、幸福節におけるイ・ミョンパク大統領の演説について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
8月15日に、韓国のイ・ミョンパク大統領は、66周年幸福節の慶祝辞を発表いたしました。実は今回のイ・ミョンパク演説で、北朝鮮に対する政策に修正が加えられるかどうかという点を私は大変注目しておりましたが、実際韓国は対北朝鮮政策に重大な修正を加えたと見ることができると思います。実際この点については北朝鮮も相当大きな関心を持っていたと考えられます。8月7日に北朝鮮の朝鮮人民軍板門店代表部が公開書簡を発表いたしましたが、そこには815を契機に北南関係で新たな分岐点が整えられるという民心の期待があると、そういう言い方をしておりました。815に北朝鮮が触れるのは極めて稀でありますし、しかもそこにある期待が、南北関係の分岐点、新たな分岐点ができるかどうか期待があるとまで北朝鮮は言っておりましたので、相当北朝鮮側もイ・ミョンバク大統領の今回の演説に対しては注目をしていたというふうに思います。実際韓国は今回確かにその対北朝鮮政策を修正したと、いわゆる平和問題について真正面から取り組む姿勢を強く示したと言っていいかと思います。イ・ミョンバク大統領は次のように述べたわけでありますが、過ぐる60年間に南北は対決の時代を生きてきたと、今やその時代を飛び越えて平和と協力の時代を開かなければならない。で、そのためには責任ある行動と神聖なる姿勢で相互信頼を構築することが最も重要であると。挑発を通じて達成できるものは何もないと。南と北が信頼を基礎に平和を成し遂げて、互いに協力し繁栄の道に向かわなければならないと。このようにイ・ミョンパク大統領は述べたわけであります。平和と協力の時代を開かなければならないと、訴えたわけでありますが、この点は例えば昨年の8月15日の慶祝辞と比べてみる とはやはり大きな変化が伺われます。昨年は朝鮮半島の安全と平和を保障することがまず何よりも重要ということで、安全というものに力点が置かれておりましたし、しかもそのためには非核化が何よりも優先されるということをイ・ミョンバク大統領は昨年強調しておりました。しかし今年は非核化についての言及はありませんし、非核化よりも南北間で平和を優先させるという姿勢を示したわけであります。この点はやはり大きな変化だと言っていいかと思いますし、また昨年は長男事件について当然イ・ミョンバク大統領は触れていたわけでありますが、今年は長男事件についてもヨンピョン堂の事件についても言及が全くないと。この点も北朝鮮をより刺激しないようにするという姿勢が伺われたかと思います。また昨年の慶祝寺ではいわゆる共同体構想というものを出しまして、最初に平和共同体を築くんだということを言ってあげてありますが、この共同体構想というのはやはり制度統一というものを示唆するところがありまして、北朝鮮の反発を呼んだわけですが、しかし今年そういう言及は全くないということであります。いずれにせよ8月15日のイ・ミョンバク演説で南北間には接点ができたと言っていいかと思います。まさに平和問題を南北間で交渉しうるという注目すべき変化が生じたかと言っていいかと思いますが、そういう点を考えますと今後新たな展開というものがおそらく展望されることになろうかと思います。まずは6者会合が再開される可能性というのはやはり、大きくなってきたと言っていいと思いますし、その6者会合の2005年9月19日の共同声明の中にありましたように、別途のフォーラムで平和体制問題が協議されるすなわち南北朝鮮と米中両国による4者会合が開かれて平和協定をどう作っていくかという問題が今後交渉のテーブルに乗る可能性が出てきたと思います。さらに南北間でも平和問題というものが取り上げられて南北対話が今後進んでいく、特に南北間の不可侵ということについて新たな合意が南北間で形成される、そういう可能性も出てきたと言ってよろしいかと思いますので、いずれにしましても今日の8月15日のイ・ミョンバク大統領の演説というものを契機にいたしまして新たな南北関係の展開、あるいは6者会合につきましても非核化とともに朝鮮半島の平和問題というものが浮上してくると、そういう可能性が生じてきたかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案のうち有本恵子さんの事案についてご説明します。有本恵子さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。1983年7月頃、イギリスでの留学を終えて帰国を予定していた有本さんはデンマークのコペンハーゲンから日本の家族に届いた手紙を最後に消息を絶ちました。1988年に石岡徹さんから日本の家族に 8月13日付のポーランドの消印の手紙が届き、石岡さん、松木薫さん、そして有本さんの3人が平壌で暮らしていると伝えてきました。その後の日本政府の捜査、調査により、3人は北朝鮮にかくまわれている淀号ハイジャック犯とその関係者により拉致されたことが判明しています。有本さんについて北朝鮮はどのような説明をしているのでしょうか。北朝鮮側は、有本さんは石岡徹さんと1985年12月に結婚し、翌年に子供も生まれたと説明しています。そして、1988年11月4日の夜、チャガンドフチョン市内の招待所で、寝ている間に暖房用の石炭ガス中毒で、子供を含む家族全員が死亡したとしています。しかしながら、不慮の事故によるガス中毒死の客観的な裏付けはありません。また、幼い子供を連れて静かなところへ行きたいと述べ、しかも、すでに寒くなっている11月上旬という時期に、平壌からも離れていて、極めて不便なフチョンの招待所に移動することを希望したという北朝鮮側の説明は、不自然です。2002年9月、北朝鮮側は日本政府調査団に対し、有本さんの死亡確認書を提出しました。しかし、その後日本側から、これら確認書に不自然な点があることを指摘されると、2004年になってこの確認書は、調査団訪問時に急遽作成したことを認めました。他には、有本さんの死亡を確認する証拠は、何ら提示されていません。このように、有本さんがすでに死亡したという北朝鮮側の説明には、矛盾や不自然な点が多く、客観的証拠も示されていないものであり、受け入れることはできません。北朝鮮側の説明には、他にどのような問題があるのでしょうか。すでに述べたように、有本さんは、淀号ハイジャック犯とその関係者によって、ヨーロッパから北朝鮮に拉致されたことが判明しています。しかしながら北朝鮮側は、淀号ハイジャック事件関係者が日本人拉致に関与したことを全面的に否定してきました。北朝鮮側の主張には、北朝鮮がかくまっているテロリストが関与した犯罪行為を隠蔽しようとする意図があったとも受け止められます。日本政府は、有本恵子さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、有本恵子さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、市川修一さんの義理のお姉さん、市川隆子さんからのメッセージです。このメッセージは、昨年9月に収録したものです。市川修一さんは、1978年8月12日、鹿児島県の吹上浜で、増本留美子さんと一緒に拉致されました。当時23歳でした。それでは、お聞きください。
しゅうちゃん、元気していますか？姉さんです。しゅうちゃんが、 無理やり北朝鮮に連れて行かれて、32年の歳月が流れてきました。しゅうちゃん、どんなにか悲しい、悔しい思いで過ごしてきたことでしょう。本当に本当に、しゅうちゃんの無念の心の内を思うと、私たちも心が張り裂けそうです。32年前のお盆の中元セールの時に、手伝ってくれたお店でしたが、時代の流れに逆らえず、また家の前の道路拡張の機会にお店は閉めました。あの時は本当によく手伝ってくれましたね。ありがとう。あの日が、しゅうちゃんとの最後の日になるなんて、思ってもいませんでした。我が家も新築し、しゅうちゃんの部屋も作っていますよ。しゅうちゃんの書籍棚や、コーヒー、サイフォン、カップもきちんと並べてありますよ。土下座か覚えていますよね。小学校の遠足や中学生、高校の時によく登って、お店や我が家をよく眺めていたのでしょう。庭先から土下座かを見ながら、しゅうちゃんももう一度早く登りたいだろうなと、一人いつも思っています。しゅうちゃんの子供二人いると聞いていますが、孫は何人いるのかな？一刻も早く会いたいです。同級生の花森かおるちゃんや高山こうちゃんが、早く、一刻も早く帰国させ、しゅういちに会いたいと、懸命に救出活動に頑張ってくださっていますよ。必ず再会を果たそうね。ごめんね。本当にごめんね。必ず助けるからね。いちなりも寒いけど、それ以上に北朝鮮は寒いところでしょ。極寒の地での生活を思うと、私たち身も心も凍りつきそうです。体にだけはくれぐれも気をつけて、必ず乗り越えるんですよ。一年は岩をも通すと言いますよね。心で強く強く念じていてください。絶対に希望は捨てないでください。負けないでください。また機会あるごとに短波放送を流していただきます。しゅうちゃん頑張ってよ。姉さんからでした。
市川修一さん、お聞きいただけましたでしょうか。市川修一さんの義理のお姉さん、市川隆子さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、吉田拓郎さんの旅の宿をお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって、一刻も早く解決すべき、最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田恵さん、松本京子さん、田中実さん、 田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300、813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は、毎日3回お届けしています。夜10時30分からは、周波数 9950kHz。夜11時30分からは、周波数 9960kHz。 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルポネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。